レドウェルラジオ。
皆さんこんばんは。11月20日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。はい、83MHz アイアンドウララ FM より今週もお届けいたします。というわけで第3週目担当パーソナリティのピアノ弾き語りシンガーソングライター相原龍太が声は担当いたします。さて、10月末の話なんですが、今シーズンサンマを食べていないということに気がつきまして、まあ、近所のスーパーでね購入して自分で焼いたんですけども、換気扇をつけて万全なはずだったのにと思っていたら、窓を全開にしていなかったために部屋中に煙が充満しまして、部屋の火災報知器が発報して大騒ぎになってしまったというちょっとした事件が、ありました。まあサンマに限った話じゃないんですけども、皆さんは大丈夫かと思いますが、換気扇だけじゃなくてね、十分な換気をした上で、調理をしましょう。さてこの番組は毎週火曜11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一定のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。それでは本日のメニューに参りましょう。今週のスポットライトのコーナーですが、基本子供は大好き、大人でも好きな方は多いかな。まあ私もたまに食べたくなって、楽曲制作するために、某、専門店に行ったりすることも、あります。今回はですね、ドーナツについて掘り下げていきたいと思います。そして後半はオリジナルコーナー。第3週の今夜は合言葉。果たして今回はどんな詩が登場するでしょうか。こうご期待。そしてリクエストやおすすめの音楽もご用意しております。どうぞ最後までお楽しみください。それでは今週も張り切って参りましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト。はい、というわけで今週のスポットライトのコーナーでございます。冒頭でもお伝えしました、今回はドーナツということでね、ドーナツ食べますよね。まあ、あんまりね、食べる人最近ちょっと少なくなってきてるのかなという気もしなくもないんですけども、まあ、ドーナツというものがどういうものか、まあこれは皆さんご存知だと思いますが、小麦粉が主成分の生地に水、砂糖、バター、卵などを加えたものであり、一般的には、まあ、油で揚げた甘いお菓子であります。まあ、内側はしっとり、ふんわりとした、まあ、ケーキのような食感のものや、もちもちした食感のものなどがあり、形状はリング状が多く、まあ、中にはボール状のものなんかもね、あったりします。日本では主に、専門店やスーパーマーケットなどで販売されていますが、最近ではね、ホットケーキミックスなんかを用いると、ご家庭でもね、比較的簡単に作ることが、できます。で、専門店と言いますとね、まあ、代表と言ってもいいでしょうね、ミスタードーナツ、それから、クリスピークリームドーナツなんかがね有名ですよね。ちょっとその辺のね、歴史みたいなのも調べてみたんですけども、ミスタードーナツが、作られたのが1956年、で1971年にフランチャイズ加盟店1号店として、まあ、日本に、来ました。それからクリスピークリームドーナツがね、1937年アメリカで創業されて、こちらは比較的日本に来たのは最近なんですよね。2006年の12月ということです。それから昔ダンキンドーナツっていう、専門店があったのご存知ですかね。これも、まあ、歴史としては古いんですけども、同じミスタードーナツと、同じかな、1970年ぐらいに、初の海外店舗としてオープンしたんですけども、1998年に、撤退をしております。なので、まあ、今で日本でね、見られるその専門店は、まあ、ミスタードーナツとクリスピークリームドーナツ、この、まあ、二つになるのかなと思うんですけれども。で、あと、沖縄で、こう親しまれている揚げ菓子で、サーターアンダーギーかというのもありますよね。まあ、これもどっちかといえば、まあ、揚げ菓子ですからドーナツの範疇と言ってもいいのかなと思うんですけども、まあ、日本ではね、まあ、ドーナツというとお菓子、 という、ま、ことになりますが、アメリカでは主に朝食代わりに、食べるという人も割と多いようです。で、そのドーナツの歴史についてね、ちょっと辿っていきたいと思うんですが、もともとドーナツの原型は、ね、オランダの小麦粉、砂糖、卵で作った生地を酵母で発酵させ、ラードで揚げたボール状のオリーボーレンというお菓子だとされております。で、オランダ人はこれをオリークックという名前で呼んでいたんだそうです。で、その後に、イギリスで、まあ、追害を受けました、ピューリタンという、まあ、簡単に言ってしまうと、まあ、イギリスの教会の信仰に対して反対してた、まあ、諸教派の、まあ、総称の名前なんですけれども、そのピューリタンが、17世紀、オランダ滞在中に、オリークックの作り方を覚えて、まあ、それがニューイングランドに伝わったと。で、その後、オランダ移民によって、再度ヨーロッパからアメリカに持ち込まれて、ニューアムステルダムへも伝わったとされています。で、まあ、ドーナツというとね、まあ、さっきもちょっと言いました、リング状のものが主ですけれども、まあ、揚げる際に熱の通りを良くするために、円形の生地を真ん中を丸く抜いて、まあ、輪にしたリングドーナツ。それから棒状に伸ばした生地をねじったツイストドーナツ。穴を開けない、まあ、球型。さっきのサーターアンダーギーなんかもそうですよね。とか、あとは楕円形のものとか、棒状のもの、本当形としては、様々なものがあります。で、このリングドーナツに その形に至った経緯は、実は諸説が様々どうもあるようで、ちょっと判然としないところがあるんですけども、19世紀の中頃あたりから、この形が見られるようになったと、されています。まあ、その、真ん中にね、こう穴が開いた形、リングドーナツというのがまあ代表的なので、まあ、リング状のものを指して、まあ、ドーナツ、まあ、その形を言うことがありますよね。例えば、ドーナツ化現象。中心市街地の人口が減少して、郊外の人口が増加していく、まあ、人口移動現象。まあ、中心部が空洞化することから、リングドーナツになぞられて、名付けられたもの。それから、ドーナツ版。これ、シングルのレコード版なんですけども、レコード自体を、今の若い人たちはあんまり知らないかもしれませんよね。まあ、このレコードがどういうものかっていうのもね、またいずれちょっと機会があったらやってみても、面白いのかなと思うんですけれども。その、ドーナツの種類、さっきね、形をちょっと言いましたけども、種類としては、ベーキングパウダーで膨らませたケーキ生地のドーナツ、まあ、ケーキドーナツと呼ばれるもの。それから、イーストで発酵されたパン生地のドーナツ、まあ、イーストドーナツ。それから、水分の多い生地を油の中に輪の形に絞り出して揚げたもの。よくね、これ、ミスタードーナツで売られてるのかな？フレンチクルーラーと呼ばれている形のもの。それから、まあ、アイシングや、溶かしたチョコレートをかけたり、粉砂糖やグラニュー糖をまぶしたりするものが主ですよね。あと最近は、まあ、健康志向というところからでしょうか。油で揚げない焼きドーナツ。それから豆腐ドーナツなんていったものもね、あったりします。ではここでね、ちょっと一曲お聞き、したいと思います。ブレイクアタイム入れましょうかね。尾崎豊さんの楽曲を一曲お届けしたいと思います。ドーナツショップ。はい、聞いていただきましたのは、尾崎豊さんのドーナツショップでした。このドーナツショップという楽曲なんですけども、尾崎豊さんのサードアルバム、壊れた扉からという、アルバムの、中に収録されている楽曲なんですが、なんとリリースが1985年の11月ということで、もう33年前、ね、四半世紀を超えちゃった、ね、すごい前の楽曲なんですけども、もうアルバムの曲なんでね、あまり聞かれたことがね、少ないかなと思うんですけれども、結構ね、ゆったりとしたすごくいい感じの楽曲だったと思います。さて、第3週目担当パーソナリティの相原龍太がお届けしております。ラジオとラジコ。今週のスポットライトは、ドーナツでございます。前半ではね、まあ、ドーナツの歴史とか、種類とか、そのあたりを中心にお話をしていきました。後半はですね、そもそもこの、今回、ドーナツをなぜ、テーマに持ってきたかというところをちょっとお話ししつつですね、ちょっと面白いお話があったので、その辺をちょっとね、お話ししていこうかなと思うんですけども、たまたま10月の末ぐらいに、古くからの友人とちょっと、飲む機会があってですね、その中で、まあ、お互い一人暮らしをしている中なんですけれども、一人暮らしでこう、ご飯作るの大変だとか、それから、コンビニのご飯の話だとか、その辺をしているうちに、 そういえばコンビニって昔ドーナツ売ってたよね。あれってなんでなくなったんだろうねっていうところの話がちょっとあったんですよ。ああ、そう言われてみればそうだなという、ちょっと思、ふと思いまして。ああ、じゃあこの辺ちょっと掘り下げてみても面白いかなと思って。後半は、その、コンビニエンスストアで売ってたドーナツが、消えてしまったのはなぜだろうというところをですね、ちょっとお話ししてみようかなと思うんですけれども。そもそもコンビニで、まあ、ドーナツが売られていて、まあ、それがいつの間にか消えてしまった。その理由というのが、まあ、挙げられているんですけれども、まず考えられる理由としては、種類が少ない。まあ、もともと、有名店の、有名店というか専門店か、の場合だと、大体常に20から30種類ぐらい販売されていますが、コンビニだと少な、多くても5、6種類程度。で、しかも商品の入れ替わりがね、コンビニって結構目まぐるしかったりしますよね。ホイップドーナツだとか、オールドファッションという確かドーナツもね、ミスタードーナツかなんかで売ってるのかな。まあ、他の商品と入れ替わり、まあ、激しいということがあって、まあ、種類も少なくて、なかなか選べないというところがまず理由の一つ。それから、店舗で作っていない。これはまあ、店員の作業負担を軽減するために、お店で、コンビニでは作ってはいなかったんですよね。工場で作って、まあ、他のパンと一緒にトラックで配送するスタイルを取っていたために、お店に到着した段階で、早くても作ってから 4、5 時間ぐらいかかってしまうと。なので、専門店のように、まあ、出来たてのドーナツを食べるのが、まず、そもそもは無理だったと。で、新鮮さもね、失われちゃいますから、食感もパサパサだったり、味もどうしても落ちたりしてしまいます。で、しかも、コンビニって確かほら、トラックで、こう、店舗を、20店舗近く結構わーって回るんですよね。だからお店で陳列できる時間、まあ期限とかも決められちゃっていたので、特にルートの最後のお店になるほど、販売する時間が短くなっちゃうっていうこともあったり、するようですね。それから、温度管理と重機の戦争が大変だったと。コンビニのね、よくレジの横とかに、今でも唐揚げとか、フライドポテトとかある、棚が、重機ありますよね。この重機の清掃がコンビニの店員さんにとってはすごい大変な作業だったと。まあもともとドーナツって販売開始から、包装から外して、まあ裸でこう重機に並べるスタイルを取っていたらしいんですけども、その時に砂糖だとかチョコレートがこうこぼれ落ちて陳列棚の底に溜まっちゃうわけですね。で、やっぱり衛生管理を保つために、こう、陳列棚にすべて洗剤をつけて洗って、まあ、重機を隅から隅まで、アルコール消毒するという必要があったんですけども、中にあるこう、部品とかもすべて取り外して、まあ、お掃除しなきゃいけないということで、その清掃作業だけでも30分くらいかかるんですってね。なので、店員さんにとっては、もうすごい時間がかかるんで、なんでドーナツを販売したんだっていう不満が、もしかしたらあったんじゃないかと、ふうにされています。それから、もう一つ、これ自分の中で結構、あーと思うのは、日本って、アメリカのように個人が休憩がてらドーナツを食べる習慣がそもそも定着をしていないんですね。なので、例えばコーヒーのお供としてドーナツを販売するに、まあ、元々なったんだけども、それがコンビニの客層とマッチしなかったということ。まあ、もう一つ原因があるとするならば、まあ、ニューヨークで働くビジネスマンのように、片手にコーヒー、片手にベーグルといったスタイル、まあ、それを、まあ、ついで買いの効果として狙っていたようなんですけども、日本人って片手にコーヒー、片手にスマホという感じで、もうそれで両手が塞がっちゃっているんで、ドーナツまで持つというスタイルが確立できなかったというふうにされているんですね。まあこれが、まあ結局コンビニドーナツの迷走が始まったとされていて、まあいつの間にかドーナツがコンビニから売られなくなってしまったという、まあ主だった理由はその辺にあるのかなとされています。まあそうは言ってもね、ドーナツはやっぱりなんて言うんだろうな。このままこう日本人の消費者に飽きられてしまうのかといえば決してそんなことはないと思います。まあ小腹が空いた時の鉄板スイーツとしても長年好まれてきた、歴史もありますし、まあ先ほどちょっとね、紹介したように、カロリー控えめの商品、焼きドーナツとか、豆腐ドーナツとかね、そういった新商品なんかもあったりします。まあ今でもね、まあ決して人気がないわけではないですが、再びドーナツがこう魅力的な定番おやつとしてクローズアップされる日が来ることを、わずかながらではありますが、私も期待をしたいと考えています。といったわけでございまして、今週のスポットライトはドーナツをテーマにお届けいたしました。
君のために歌うよバースデーソー。かなり拙い言葉だけど。
相原龍太。 フォース CD バースデーソング Now on sale。合言葉のコーナー。さて、第3週目今夜のオリジナルコーナーは合言葉でございます。早速今回の詩をご紹介したいと思います。新宿の空よ、どうしてこんなにも狭いんですか？やけに眩しいビルの影、新しい私のステージでした。右も左も分からずに出てきた15の春。最初に住んだ街、もう慣れちゃった街。ねえ、夢はどんな怖いことも乗り越えさせてくれた。その度に強さをまとった。おしゃれをして、今時の化粧をして、この街に同化していれば怖くなんてなかった。新宿の空よ、どうしてこんなにも狭いんですか？やけに眩しいビルの影、ガラス張りの壁に映ったのは派手な女の子。ねえ、もしかして私ですか？はい、というわけで今回のこの詩なんですけども、タイトルは新宿と言います。もうね、そのまんまのような感じですけどもね、歌ってるアーティストさんなんですが、奈良日和さんという方でございます。この方のね、プロフィール若干ちょっとご紹介したいと思うんですけど、奈良日和さん、秋田県のご出身だそうでございます。たまたま実は今年の6月に、音楽仲間のライブを見に行った時の、まあ、対バンとして出演をしていまして、その時はまあ、ご自身ギターを弾かれるんですけども、ギターとまあピアノのこうサポートをつけていたんですが、すごくね、可愛らしい雰囲気となって、まあ、それと裏腹に、こう、しっかりとした、安定したボーカルが印象的でした。で、ちょっと面白かったのはね、右利きなんですけども、左利き用のギターを弾いているという、ちょっとね、異色な、まあ、シンガーソングライターさんになります。それとね、この方、ちょっと、ツイッターで、僕、繋がっているんですけども、そのツイッターの中で書いてあったのが、ゼクシーっていう、なんだっけ、結婚の雑誌かなんかのありましたよね。そのゼクシの CM で、パパパパーンっていうなんか歌ってた人らしいんですって。ちょっと僕もね、それ、へーと思ったんだけど、あんまり CM 自体見たことはないから、ちょっとね、どんな感じなのかなっていうちょっと気もしたんですけども。まあ、今回のね、この新宿ということで、まあ、ご本人が秋田県出身ということで、多分まあ、15の頃から、東京に出てきて、まあ、活動しているのかなというところなんですけども、まあ、地方から出てきた方々にとってはね、新宿というのは、まあ、憧れの場所の一つであると思います。まあ、自分はね、東京生まれなんで、あんまり子供の頃、行ったことあんまりないんですよ。東京生まれですけど。で、どっちかといえば、社会人になってから、音楽活動始めてから、行くようになりました。まあ、自分の一番最初のライブやったのが新宿なのもんですから。で、どうしても新宿というとね、治安のいいイメージがなかったのかなという気がします。特に歌舞伎町界隈なんかね、昔結構風俗店も多かったり、しまして、ただ何年前だったかな、風俗店が入ったビルでね、火災が発生して、こう死者が出たりとか、したもんですから、結構新宿は危険だみたいなイメージがついて、まあ風俗店が次々と撤退していったなんて話も、あったりするんですけども。まあ今はね、どちらかというと、飲み屋街が多いというイメージになってきているのかなという気がするんですが、まあ、そんな新宿、田舎というか、まあ地方から出てきた方が、まあ新宿に出てきて、その新宿のイメージというか、その新宿に住んで、その時の思いをね、結構歌っているような感じでございます。早速今回のね、この楽曲、ギターの音と、ピアノの音も入っているのかな、この楽曲をね、ぜひ、聴いて、その新宿に出てきた、若者の気持ちをね、ちょっと味わってみてはいかがでしょうか。ではお届けしたいと思います。奈良日和さんで新宿。
新宿の空よ、どうしてこんなにも狭いんですか。やけに眩しいビルの影、 新しい私のステージでした。右も左もわからずに出てきた15の春最初に住んだ街、もう慣れちゃった街。ねえ夢はどんな怖いことも乗り越えさせてくれた。その度に強さをまとった。おしゃれをして今時の化粧してこの街にどうかしていれば怖くなんてなかった。新宿の空をどうしてこんなにも狭いんですか。やけに眩しいビルの影、ガラス張りの壁に映ったのは派手な女の子。ねえもしかして私ですか。呆れちゃうほどせわしなく歩く人の涙にをそんなに急いでいるのかな。3分ごとに走り出す列車に追いつけず私はいつでも置いてけぼりだった。恋しくなるここへ。そうな寒さもあの時。
ウォーターテイメント。
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never told her.
さて、83メガヘルツ、アイアンドウララ FM よりお送りしております。ラジオとラジコ。ここで番組へのお便りやメッセージ等のお送り先をご案内いたします。アイアンドウララ FM ホームページより番組名ラジオとラジコ宛にお送りいただくか、ラジオとラジコ公式サイト内のお便り募集中と書かれた専用フォームからご応募ください。オリジナルコーナー合言葉で紹介してほしいアーティストの詩やポエムなどがございましたら次戦他戦は問いません。専用フォームから選択ができるようになっておりますのでどしどしご応募ください。また番組の Facebook ページでは各パーソナリティによる放送後期やオフショット、お知らせ等も掲載しておりますので、公式サイトと合わせてご覧ください。さて、相原よりライブのお知らせでございます。次回のライブが今度の日曜日かな、11月25日になります。2年ぶり、3年ぶりくらいの出演なのかなと思うんですが、駒込にあります、駒込ワイワイホールさんでのブッキングライブに出演いたします。4組中4番目、鳥の出演で、21時20分頃を予定しております。ライブの詳細及び以降のライブにつきましては、相原のアメブロ、ツイッター、フェイスブックに掲載しておきますので、ご確認くださいませ。さて、本日の放送はいかがでしたでしょうか。今回はね、ドーナツをテーマにお届けしたわけですが、まあ、ね、後半の方でも話しましたコンビニからも撤退もありまして、なんていうんだ、ちょっと一歩引いたというか、遠のいた感もね、あったりするんですけども、ま、ドーナツもね、なんていうんだろう、ハンバーガーとかと並んでファストフードの一つでもありますし、ま、店舗数もね、数多くあります。また、健康志向ということでね、スポットライトなんかでも言いました、焼きドーナツだとか、豆腐ドーナツとかもね、あったりします。またね、甘いものはね、よく脳を活性化するなんて言いますからね、ぜひね、これからも、どんどん食べていきたいなと思います。ただね、この年になるとだんだん脂がきつくてね、胃がもたれやすくなったりするんでね、まあ、食べ過ぎない程度に食べようかなというふうに思います。ちなみに僕はね、ちょっと甘めのドーナツと、ブラックコーヒーでいただくのが、結構好きだったりします。ラジオとラジコは毎週火曜日夜11時からのレギュラー放送です。地域外の方でもお手持ちのスマホ、パソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。 また再放送が深夜にもございますので、ぜひお聞きください。来週の放送は11月27日火曜日、担当はこの方です。
第4週パーソナリティを担当いたします、新人声優の森友理世です。よろしくお願いいたします。
はい、第4週目担当パーソナリティ、声優の森友理世さんでお届けいたします。どうぞお楽しみに。それではお相手は私、3週目担当パーソナリティ相原龍太でお届けいたしました。 See you next time、 バイバイ、チャオ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。